私が恋愛できない理由、うん、契約が切られたのも男にだらしないからなんだってね、うん、僕のせいじゃないからねとマコに言い放つ山本、うん、本当に最悪の男のままでね、うん、で実は演じる平岡優太、うん、11月の5日から20日まで新国立劇場の舞台天守物語に出演していたわけで、うん、まあだからドラマへの登場は意外と少ないとは思ってたんですが、はい、こういう扱いで終わるとは、まあもったいないというか逆に贅沢というかね、はい、うん、でそしてそんな昇進のマコは、うん、ふと立ち寄ったビストロでスープを飲みながら涙、けげんそうなシェフにすみません、どんなに惨めでも美味しいものは美味しいんだなって。するとシェフは、はい、そんなマコに優しい言葉でもかけて新しい恋がと思いきや、うん、はい、泣くか食べるかどっちかにしたらとぶっきらぼうにお手拭きを差し出す始末で、うん、まあ結局マコは、うん、そこのキッチンスタッフ募集に応募してね、はい、今度こそ幸せな出会い、仕事に関しても、うん、恋愛に関しても、うん、ちょっと明るい兆しが見えてきたわけで、まあ AKB48 の大島優子ですから、はい、やっぱり最後は笑顔で終わってほしい。
そうですよ
ね、
世間はほっときますよ
で一方武井に別れを切り出された恵美の前にも新しい男が、はい、大きなライブの仕事を合同で手掛けることになった同業者の野口進、はい、いかにも仕事のできる爽やかさんっていう感じでね、
腹立ちますよねなんでドラマに出てくるやつは爽やかでかっこよくて頭もよくてみたいなね、
うん、
あれどっか一個ぐらい崩れとけよと思いますけど ね、 ね、
うん、演じるのは永井勝、うん、今ね、うん、俺の空刑事編で黒いサングラスでひげも生やして、うん、ハーレーを乗り回し、うん、武尊義行役をしてるっていうのに、うん、なんと連ドラ掛け持ち、
あらら、
まあ永井勝ほどのね役者を持ってきてるわけなんで、うん、ちょい役で終わるはずはないと思うんですが、
また贅沢に使うか分かりませんよ。
ああ、
贅沢続きですよ。
ということは、うん、恋にまでは発展しない。
どうなんですかね。
最後にはエミに対して、はい、もしよかったらうちに来ませんかとヘッドハンティングしてましたがね、うん、やっぱりなんだかんだ言いながら、はい、田中圭扮する優と一緒になってほしいっていう思いはあるっちゃえばあるし、
はい、
出ないと物語は閉まらない気もするし。
そうなんですよね、
そして、はい、そのまた一方サキの方は、はい、匠とのことをエミに知られても、うん、しょうがないじゃん、どうしていいか分かんないんだから、初めてなの、全然気持ちが止まらない、好きになっちゃった、ただそばにいたいの、ねえこれって不倫になるの、ならないよね、
うん、
対して匠は妻のみすずに、はい、子供を作れない体だから一緒にいても幸せにできないと告げて家を出て行ってしまった、うん、まあこれ男にとっては辛いところでね、はい、40になろうかという妻がね、まあ最後のチャンスとばかり、なんとか子供が欲しい、うん、そしてその気になって検査したところ、はい、ちょっと無理かもと、でしかもね、はい、妻の方も高齢での出産ということになると、うん、どんどんリスクは大きくなっていくわけですから。
そうですよね。
となるととうん、まあ人工授精ということもね。
そうです、今はね、うん、いろんな方法ありますから ね、う
ん、でまあ匠の場合も、はい、精子の数は少ないけどゼロっていうわけじゃないから、うん、そういういろんな選択肢あるわけなんで、はい、果たしてみすずは匠に対してどんな言葉を返すことになるのか、
はい、
ということで、うん、今回の役どころに関して、はい、白石匠を演じる萩原雅人自身は公式サイトのインタビューで、うん、この匠という人物は結構優柔不断なところもあって、よく言えばみすずのことを尊重していて、悪く言えばみすずにいいダクダクとなっているのも嫌ではないんですよね。でもそういう自分に気づき出した時に、サキという女性と出会ってしまって、このままでいいのかというほどのことではないし、もちろんみすずが大事なのは間違いないんですけど、自分自身のことを考えた時にそこにフラストレーションが出てきてしまったというか、みすずの方もその何気ないきっかけを作ってはいるんですよね。仕事のことだったり家のことだったり子供のことだったり、それと匠と咲はプラトニック不倫というような状態で、そういう微妙な心情の表現、そこはかなり悩みました。悩みながらやらせてもらっていますね。連続ドラマってこの先どうなるかというわからない良さもあるんですけど、同じようにわからない難しさもあったりすると思うんです。ある種の三角関係ですけど、匠と美鈴は冷め切った夫婦でもないので、冷め切った夫婦だったらもっと簡単だと思うんですよね。でもそうじゃないところからスタートして、現実的なリアルな問題と偶像である憧れとの狭間でどういう風にプラトニックを、 これはサキとだけプラトニックではダメだと思うんです。ミスズともある種プラトニックな関係でずっとつながってきているという、この人が持っているピュアな部分があってこそ成立すると思うんです、うん、僕はそれをこういう風に演じましたなんて言えないですけど、うん、俳優として吉高さん稲森さんと一緒に悩んで答えを出し合った時に出るものであってほしいと思っています、うん、それを監督がどう考え表現としてどういう風に切り取ってくれるかという共同作業だと思っているので、
はい、
セリフにも慣れてないっていうのがありましたけど、うん、慣れてない中で匠はサキとミスズの間を立ち回ると思うので、僕も役者として一生懸命悩んでみたいと思います。
皆さんいろいろ考えながらやってはるんですね。
まあだからこそ一つの表情を撮ってみても深みがあるというか、うん、
はい、
やっぱりね台本に書かれてるだけを演じるっていうのとね、うん、いわゆる行間を演じるっていう、ここに差を出せる役者こそが本当にうまいっていう
ですよね。まあプロと素人の差と言いますかね、うん、お遊戯会とは違うわけですよね。
そして、はい、気になる視聴率の方はですね、うん、またちょっと盛り返して 15.6 とかなりの健闘、
はい、
ということで、私が恋愛できない理由、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。
はい。はい。